感謝します。すごいですね。こんなに長くなくてもいいですけど、皆さんも自分のそのイエス様との歩みっていうのをいつどんな時でも話せるようにまとめておくことをお勧めします。私はそれ関係ないと思ってはいけません。どんな人もイエス様につながっていたら、いつどこででもどんな人にでも手短バージョンからフルバージョンまで用意しておくといいですよ。だいたい4分ぐらいあれば話せるもんなんですよ。今まあね、馬さんも、まあ、4分ではなかったと思うんですけど話してくれました。で、聞くと皆さんやっぱりすごく心があったかくなりますよね。ならない？なるよね。はい、ありがとうございます。その応答がいいんだ。いや、なりますよ。つまりそれは聞く人たちが祝福されるってことなんですよ。純子さんはね、いつも司会の時に最後に証しっつってこうで、大体自分がやるので終わっちゃうんですけど、皆さん純子さんだけにさせないようにしましょうよ、ね、いや私が今日は証しします、長く言わなくていいです。もう 2,3 分でまとめられるように。ついね、前に立って話をするとあれもこれも言おうと思って話が長くなるって、これは説教者牧師の悪い癖なんですよね。でも皆さんはそういう真似をしなくていいです。短くまとめて、神様がこんなに祝福してくださいましたということをお話しするということはいいことだと思います。はい、ハバクク書、預言者ハバククはほとんどどういう人かわからない、聖書に何も書いてない、ハバクク書しかわからない、その預言者が書き始めている開口一番が神様に対する文句ではないんですけど質問でした。ハバククが神様にどうしてお答えくださらないんですか、どうして黙っているんですか、聞いてないんですかと言ったのは、自分の苦しみというよりも自分の置かれている国の状況でした。ハバククはこの時ユダにいました。イスラエル民族はアブラハムから始まったと言われてるんですけども、これは実は長い話で、アブラハムから確かにアブラハムの子孫ではあるんですけれども、アブラハムはもともとウルっていうバビロンの人だったんですよね。で、聖書をよく読んでいくとアブラハムは異教の神々を信じていたんだって、異教徒だったんです。でもそこから神様に言われて出てきて、カナンの地、今のイスラエルがあるあの辺りに移り住んでいくわけです。ですから言語的にもヘブル人とかヘブライ語とかって言われますけれど、それはもともとはアブラハムが住んでいたカルデア、つまりバビロンの言語から来てるんですよね。で、今このハバクを私、ハバクク書を今私たちは読んでますけれども、ハバクク書を通して語られるのはそのバビロンがイスラエルを攻めてきてイスラエルをめちゃくちゃにするよって、イスラエル、ユダの国をめちゃくちゃにするよっていう予言なわけです。アブラハムの子孫が何百万人の民を抱える国となり、そして王様が生まれ、二代目の王様ダビデによってイスラエルは非常に強い国となり、その子供ソロモン三代目の王様によってイスラエルは世界に有名な大国となりました。その時をきっかけにイスラエルはどんどんこう下り坂に向かうんです。で、ついにはもうソロモンの後に国が分裂してしまいます。 十部族と二部族に分かれてしまう。ダビデの直系はユダ王国、二つの部族しかない小さな国、ほとんどは十部族イスラエルというダビデの血筋ではないものが次々と王になっていくという国に分かれてしまいます。で、それが、まあ、紀元前1300年ぐらいですかね、1400年ぐらいですかね。そうやって一つの民族が二つの国になってしまい、その中でイスラエル王国、一番人数が多かった北王国とも言われます。ユダ王国は南王国と言われますけれども、イスラエルの北王国はずっと偶像礼拝の歴史なんです。王様が次々と出てくるんですけど、一人として神様に従う王様はいなかったんです。イスラエル王国、北王国、南王国の王様のうち半分は神様に忠実、従っていこうとする王様でも、あとの半分は違うんです。非常に私たちにとって興味深いというか、私たちが考えなければいけないことは、神様の強烈な働きによって一つの国が生まれ、その国が奴隷状態から奇跡の連続によって連れ出されて、神様が約束した土地に住み着くようになる。それが紀元前1400年ぐらいですね。もうその頃からイスラエル民族、ユダヤ人たちは偶像を拝んでいくんですよ。その移り住んだ土地に偶像礼拝がものすごく盛んだったからです。神様は何回も警告するんです。気をつけなさい。だからその人たちと交わってはいけない。その人たちの神を拝んではいけない。ずっと言われるんですけど、ユダヤ人はイスラエル人は見事にそれをやっていくんです。その中で神様は何度も何人も預言者を使わして、悔い改めなさい、立ち返りなさい、語り続けるんです。でもユダヤ人は聞かないんです。困った時に神様助けてくださいって言うんですけど、助けてもらったら本当に見事に偶像礼拝に帰っていくんですね。喉元すぎれば暑さを忘れるっていうことわざが日本にはあります、ね、あっちっちってこう喉を過ぎたら暑いのが忘れちゃうっていう、まあ人間はそういうものを持っていると日本人も知ってるわけですけれども、聖書を読んでいくとイスラエルの歴史、ユダヤ人の歴史は実にその通りなんです。でその中で神様が警告したのにそれを聞かなかった北王国は、神様の警告通りにアッシリアという帝国、世界の歴史で皆さん学んだと思いますけれども、アッシリアという帝国によって滅ぼされてしまい、たくさん何千人という人が捕虜となってアッシリアに移されていきます。南王国ユダはそれを見てよく知っているのに、同じ、いやもっとひどい偶像礼拝をするんです。そうして神様が預言者を使わして、何人も使わして、そのユダ王国がバビロンという帝国に連れて行かれる、帝国に滅ぼされる数年前に預言したのがハバククです。おそらく紀元前600年ぐらいと言われます。紀元前1400年から600年までの間、800年ですよ。800年にわたって神様はずっと警告してこられたんです。預言者を通して。これ私にはすごく大事なんですよ。私たち人間の考えは知らないうちに自分が見てきたこと、自分が聞いてきたこと、 自分が体験していることが中心になって判断しています。だから全体性って言いますかね、相対性に欠けるんです。私たちは相対的にものを見ることが難しい存在なんです。でそんな中で、まあ、ずっと以前何十年か前にパラダイムシフトっていう言葉が流行りました。パラダイムシフト、これは考え方の枠組みを変えるっていうことです。ああちょっと用意すればよかったですね、準備不足でしたね。パラダイムシフトを表すのにとってもたくさん使われるのが一枚の絵です。ドイツの人が描きました。で見ると女性の横顔のように見えるんですけど、よく見るとそこにおばあさんの顔が入ってるんですね。 見たことありますか、それ、ね、大体見たことがある人。だつまり見方によって見えるものが変わるってことなんですよ。でこれはもういろんな形でされてますけれども、私たち人間はその自分たちがずっと持ってきた見方を変える必要があるんです。どのように変えるか人によって違いますけど、私たちが必要としているのは神様の見方に自分の見方を合わせるというパラダイムシフトです。そのために聖書の言葉が与えられています。そして私たちはこれ昔の出来事として捉えるのではなくて、どんなに正しいと分かっていても分かっていながらやらない自分、できないっていうのをやらない自分がいるんですよ。ここに皆さんはどうか分かりませんけど、私はそういう存在なんです。これをするべきだと思っていながらやらないんです。できないじゃなくてやらないんです。いや自慢してんじゃないですよ、声でかくしないと言えないんです、恥ずかしくて。でも諦めることはできないんです。神様は私たちにしょっちゅう語りかけておられます。実はいつも語りかけておられるんです。私たちが神様の声を聞こえないって、ね、声が聞こえないっていうのは神様が語っていないからではなく、私たちが神様の声を聞く受信機の調整が良くないってことなんです。こんなこと言ってもね、今の時代通じるのかな。昔はラジオっていうのがあってですね、ラジオは受信機なんです。電波を受け取るのにこうつまみで合わせてピープリプリプリなんて言って突然声が聞こえて、ここだっていうふうにして合わせるのがラジオだったんですよ。で今ラジオを聞く人いますけどね、でも全部これ自動的に機械が信号を拾ってくれるので、昔みたいにピーピリピリなんていう声は聞かなくていいんですけど、私たち人間の神様の声を聞く受信機は自動的にいかないんです。古いラジオのままなんです。だからつまみを合わせながら神様の声を聞くという訓練が必要なんです。それだからこうして集まるんです。聖書を読むんです。お祈りするんです。みんなとお話をする、証を聞くんです。お互いの体験を分かち合っていくときに何が起こっているかっていうと、感動を受け取るだけではなく、祝福を受け取るだけではなく、私たちは神様の声を聞く訓練をしてるんです。調節をしてるんです。預言者ははっきりと神様の声を聞きました。預言者だからそれはもちろんあるでしょう。でも神様は私たち一人一人に語りかけておられて、それはクリスチャンだけとかじゃないんですよ。もうイスラム教徒でも仏教徒でも神様からの声、天使の声を聞いて、そしてイエス様につながるということが世界中で起こってるんです。神様のせいじゃないんです。人間があまりにも頑固なんです。堅くなんです。なかなか自分の思いを変えようとしない、なかなか自分の考え方を変えようとしない。そんな中で神様を求めていく、神様の声を聞きたい、もっと神様を知りたいと 求め続けていくことがキリスト者人生です。この地上でやがてたどり着くまで、永遠の世界が始まるまで、もう永遠の世界今始まってるんですけれども、その全て古いものが過ぎ去って、全てが新しくなる世界、全てが神様の御心通りに 100% なっていく世界に至るまで、私たちは神様を求め続け、神様の声を聞くことを求め続けて励んでいき、互いに励まし合っていきます。神様の声を求めていけばいくほど、神様を知ることを求めていけばいくほど、私たちは自分の小さな世界から解放されて、神様の思いの中にどんどん導いていってもらいます。そして見えてくるのが周りの状況です。自分が住んでいる町の状況、国の状況です。今日は投票日で、私は期日前投票行ってきました。今の日本の政治の状況は難しいと思います。いろんな人たちが、もう専門家、エキスパートと呼ばれる人たちが、こんなに大事な選挙は今までなかったんじゃないかって言ってんです。皆さんそれ聞いてどう思いますか。へえ、そうなのっていう感じですかね。いや、そうだそうだっていう感じでしょうか。分かりません。どんなにエキスパートが言ってるからといって、それはそのまま本当かどうかは分かりません。ただ今この日本でも何かが大きく変わろうとしている、それはあると思います。まかり間違えるととんでもない方向に行く、まかり間違えなければどうなるんだろう。あんまり良いことは期待できないのではないかというのは私の個人的な感想です。そんな中で多くの日本人が誰に投票していいか分かんない、難しいって言ってるんですよ。一つ一つ細かく見ていくとおかしなことだらけなんです。法律的にもおかしいんです。だいたい首相になって3ヶ月にしては私を信頼してくださっているかどうか皆さんに決めてもらいますって言って衆議院が解散して今日の選挙になってんです。でも私を信頼してくださいますかって言って国民が首相を選ぶかのように語ってるわけですけど、国民は首相を選べないんですよ。日本は知ってますよね、当然ね。一番票を集めた党が首相を決めてるんですよ。日本人じゃないんです。そこが大統領、アメリカの大統領選挙と違うところです。それでも私を信頼してくれてるかどうかのために選挙しますって言って、はあって僕は思ったわけですけどねえ、困ったもんです。そんな中で日本人、大多数の日本人が誰が首相になるかも決めることができないような社会が日本なんです。で、政党を信頼するかどうかっていうところで、まあ自民党が長い間政権を取ってるわけですけれども、そんな中で、ね、教会の中であんまり政治の話をするなとかっていう雰囲気あるんですけど、私もうお構いなくしてますから。そういうことをクリスチャン考えなくて誰が考えるんだと思ってますからね。でも私は言いませんよ、どの党員に投票しなさいとかそんなことは言いませんけど、考える必要があります。考えるだけではなく祈る必要があります。神様、この国を変えてください。ハバクが見たのは偶像礼拝によって国がめちゃくちゃな状況になっている状態でした。ハバクが見たのは偶像礼、神様を神様としない社会がどれほど暴虐になっていくかでした。 神様が本当に神様であられる神様を礼拝しなければ人間は悪くなっていくのです。強い者が弱い者をいじめる社会になっていくんです。それ起こっていませんか、私たちの周りで。私も後期高齢者ですから、日本のなんだ年金はもらってないんですけど、だからでかいこと言えるんですけどねあんまり関係ないか。でも普通の日本人の年金生活者大変なはずですよ。でそれがしょうがないんだな、このままなんだなっていうような雰囲気で進んできてるんです。それでいいはずはないんです。目に見える暴力、それもだんだん増えてきているように思います。残虐な犯罪、目に見えない暴力、権力によって多くの弱い人たちが虐げられている世界。実は私たち日本のクリスチャンも、神様何とかしてくださらないんですかっていう状況にいるはずなんです。自分のことで精一杯になると、そんなことは考えに上らない。私の教会とかって思っちゃうと、そんなことはどうでもよくなるみたいです。ハバククはどうすることもできずに神様に叫びました。神様、あなたは正義の神様です。こんな暴力を放っておかれるんですか。そしてこれ前置き、ごめんなさいね、前置きでもう終わっちゃいます。今日読んでいただいたのは神様からの答えです。神様が言われるんです。異邦の民を見、目を留めよ、驚き驚け、私は一つのことをあなた方の時代にする、それが告げられてもあなた方は信じまい。神様が私たちに語っておられるお言葉、これを通して、今日読んでいただいたところを通して神様が語っておられるお言葉、自分の状況だけを見てはいけない、外を見てみなさい、何が起こっているかを見てみなさい。私と話をしながら、私に聞きながら、世界の情勢がどうなっているかを考えてみなさい。そうして悟りなさい、そして準備しなさいと神様は言っておられるのです。私たちはいつも直面しているチャレンジ、誘惑の中に生きています。どんなチャレンジ、どんな誘惑かというと、自分のことで精一杯になるという誘惑です。自分のことで精一杯だ、日本人は言います。それはそうなんですよ。でもそれは自分だけを見ているから自分のことで精一杯になるんです。神様は自分だけではなくて、外を見なさい、異邦の民を見ようと言っておられます。でここで神様が語られるのは、暴虐、暴力、暴行、神様何ともなさらないんですかというのに対して、必ず私が裁きを下すということを言っておられるんです、ハバククに。これは気持ちのいい知らせではなく、聞きたくない知らせです。世の中には、神がいるなら戦争が起こるはずがないと考えている人たちが未だにたくさんいます。でもそれは恐ろしい考えです。神様はやがて必ず暴力、罪、反逆、悪、邪悪を裁かれます。必ずその日が来ます。その日は近づいています。聖書はそれを主の大いなる恐るべき日と呼んでいます。でもそれは同時に、神様が悪を裁かれるので、神様を求める人たち、悪ではない、何とかして良いことを、良い人間となろうと求めている人たちに対して、神様が 救いと解放を表してくださる日でもあります。私たちは今の世界でクリスチャンが本当に少数派だということを知ってるだろうと思います。最近私が耳にしたというか見た情報ではどこまでが本当か分かりませんけど、世界の中でクリスチャンの人口は 28% と言われていました。調べる方がいろいろありますから、まあそのとおり、それは間違ってはいないんでしょう。 28% っていうと、私が聖書学校に行っていた60年前と比べると 5% 少なくなっているんです。その頃は 33% はクリスチャンだと言われていました。今 28%、 数字だけを見ると悪の方が強くなっているように思います。私たちはそれを目をつぶって見過ごすことはできません。神様が言っておられるのは現実を見なさいということです。異邦の民を見よ、本当に何が起こっているか現実を見なさい、見えなかったら私に求めなさい。でそれを悟った上でそれに対する備えをし、そのために自分が取る行動を理解しなさい、悟りなさいということです。神様はカルデア人を起こすと名前を挙げています。カルデア人、バビロン人はイスラエルの友でした。ユダの友でした。これが書かれたのは、紀元前600年と言われます。紀元前600年って日本の歴史の記録がない時です。日本の歴史って2500年とかって言われてますけど、その前の話です。紀元前600年にこれが書かれた。その100年ぐらい前、バビロンはユダの王様ヒゼキヤが病気になったことを聞いてお見舞いに来てんです。王様が将軍を使わして、ヒゼキヤ王様回復を祈りますってお見舞い品を携えて来てるんです。その100年後にそのカルデア人がバビロンがユダを攻めて、そしてエルサレムが崩壊し、数えきれないユダヤ人がバビロンに捕囚になっていくんです。バビロンに捕囚になっていったユダヤ人が歌ったっていう歌がオペラになってるんです。イタリア人が書いたネブッコっていうオペラ、聞いたことありますか？ない。ネブッコっていうのはネブカデネザルのことなんですよ。そしてそのネブカデネザルによってバビロンに連れて行かれたヘブル人の大合唱っていうのがあるんです。で僕はちょっと文句は覚えてないんですけど、素晴らしい傑作ね。あららたんたんたんたんたんたんたんたんたん、大合唱オペラ、もう背筋がゾクッとするような感動。外国で捕虜になるなんて感動があんまりないでしょう。オペラになったら感動する話です。でもそのようにオペラになるほどに、このユダヤ人がバビロンに連れて行かれるということは大きな歴史的な出来事だったのです。どうしてそうなったのか、神様の800年にもわたる警告、それ以上にわたる警告にもかかわらず、神様を神様としようとしなかったユダヤ人、神様を知っているユダヤ人がその神様を神様として礼拝するどころか、人間の手で作った神々を礼拝することによって起こってしまったことでした。カルデア人、バビロン人の残虐さを神様が5節から11節にわたって詳しく述べておられます。それはこれが必ず起こるという神様からの保証っていうか確定事項だからです。そしてその通りになっていくことを見ていきます。 私たちは神様の助けをいただいて、自分で自分のことで精一杯と思うかもしれませんが、じゃあ目を上げて、目を外に向けて、今いわきで何が起こっているのか、日本で何が、世界で何が起こっているのかを少なくとも神様に祈っていきましょう。教えてください。その上で私は何をしたらいいんでしょうか、祈っていきましょう。すぐに答えが来ないかもしれません。それでもいいんです。いや、時間をかけて求め続けることは神様が喜ばれることです。私たちはともすれば簡単な解決、簡単にすぐ分かるように、簡単に乗り越えられるようにという気持ちを持っているのではないでしょうか。でもそれは反発していきましょう。簡単な解決が良いのではない、神様の解決が一番大切なのだ。その神様の時を待とう。良き力に囲まれて、守り慰められて、新しい日を望もう。新しい時を待とう。神様からの答えを待ち望んで求め続けていく、これは私たちキリスト者人生の中でも基本的な原則です。急ぐことがない。イザヤ書の中に信じる者は慌てることがないと書いてあります。私は慌て者ですから、そんなふうに見えないように振る舞っているんですけど、いや、そんなそういうわけではないんですけど、嘘ついてるわけではないんですけど、性分はせっかちです。すごくせっかちで慌て者です。でも神様の御言葉に助けられ、導かれて、ああそうか、慌てないようにしようって私が皆さんに何度かお勧めしました。皆さんの中でせっかちな人、短気だっていう人、お勧めします。焦っている時はまず深呼吸をしてください。そして自分に言い聞かせましょう。ゆっくり動こう。こんなスローモーションでなくていいんですよ、ね、ゆっくり動けばいいんです。ゆっくり、皆さん、せっかちな人は分かると思います。気持ちが焦ってる時もせかせか動いてるでしょ、足早に。ほんで手もなんかちゃんと掴まないでボトッと物を落としたりしますよね。ゆっくりやることです。もう私たちの思うように、そんなゆっくりやってたら1年もかかる、とんでもない。差は3秒ぐらいです。皆さん大丈夫ですか。私すっごく大事なことを今言ったと思うんですけど、ね、具体的な示唆です。はあ、神様、はあ、ヤーウェイ、いや本当にそうらしいんです。ヤーウェイっていうのは呼吸らしいんですよ。ウェイ、神様、あなたを受け取ります、あなたの平安を受け取ります、ゆっくり動きます。そして私たちの目をちゃんと開いて見ながら、それによってパニックになるのではなく、神様、あなたの裁きをしてください、あなたがこの国に救いをもたらしてください、この町を大変革してくださいという祈りを絶えず捧げていきましょう。お祈りします。天皇父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。あなたの憐れみがなかったら私はとっくに滅び失せていました。一人一人私たちがここに集められて、あなたの御言葉を通してあなたが語ってくださる、そのお声を聞きたいと願っています。どうか私たちの霊の耳を開いてください。もっとあなたの御声が聞こえますように、はっきりと聞こえるようにしてください。そしてあなたが私たちに言われることをみんなで実践しながら、この町に、この日本の国にあなたが来てください、変えてくださるのを期待しながら待つことができますように。今日は 衆議院の選挙ですが、天皇統一様は、私は何を言ってよいかもわからない、そんな気持ちです。しかしどうぞこの日本に、天皇統一様あなたの義が打ち立てられ始めますように、あなたの義を求める人たちが政治の世界に入っていき、この日本の国を義という土台に立て上げていく、そのような国としてください。どうか天皇ご夫妻をお救いください。あなたにお会いしますように。現在は高市早苗首相で、これからも続くのかもしれません、続くだろうと思いますが、天皇統一様どうかあなたのご慈愛によって、首相をはじめ大臣たち、国会の政治家たち、あるいは福島県知事、県会議員、いわき市長、市会議員が悔い改めを経験しますように。ああ主よ、どうぞ自分たちの利権で国を動かすような、悪用するような政治ではなく、本当に人々が安心して生きることができる社会が出来上がりますように、そのようにして、神様、あなたの皆を呼ぶ者が大勢起こされますように、私たちの町を、日本を大変革してください。エルサレムに平和が来ますように。天皇とおさま、私たちをあなたの御臨在に引き入れてくださいますように。あなたの御臨在が流れてこの町を作り変えますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 ースデーディアカルメンさん。Father im Himmel, wir danken dir für die Karmen, die hat den Geburtstag am 29. Wir haben keine Chance, dich zu feiern. Danke, dass wir das tun können. Danke, Vater, für dass du sie in Iwaki gebracht hast, in Japan. Wir danken und preisen dich, weil du hast besondere Pläne mit und für ihr Leben und Wanderung framöver. Wir hoffen, Vater, dass du ska styrke henne på alle måter, fysisk, sjelig, åndelig. Og at hun skal høre din stemme stadig klarere. Og gå fremover i livet med den sikkerheten, vissheten som du gir. La ditt navn bli forhøyet gjennom hennes liv og tjeneste. Takk og pris deg, og velsigne henne i Jesu navn. Amen. Amen.